んばんは、内山聖輝のワンクールパーソナリティの内山聖輝です。1月後半入ってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。やっぱりね、冬寒い日々続いていて、まあ、声優の仕事してますけれども、仕事場でインフルエンザの人結構いますね。インフルエンザだからお休みですみたいな人はね、たびたび見かけてるし、インフルエンザに限らず体調崩す人本当に多いんでね、まあ、僕自身も気をつけていきたいなと思ってるんですけれども、まあ、ニュース的なところで言うと、この間なんか友達の結婚を見かけまして、声優で、まあ、歌手もやってる戸松遥さんが結婚したっていうね。僕は彼女と同い年で学年一つ上、かな。で、昔からちょこちょこと共演してて、会うと結構話す、ような、感じで、まあ、すごい面白い人で、まあ、近年はね割となんか飲み友達っていう感じで、まあ、他の人含めて、何人かとよく飲んでたりするんですけれども、去年もね、結構何度か飲んでたんですけれども、まあ、結婚についてはヤフーニュースで知りましたけどねまあそんなもんです。こういう業界ですからね、しょうがないことです。それは本当に、なんとも思いませんけどね、そういうこと。まあね、情報の扱い大事ですから、全然なんとも思いませんけどね、まあ、とにかくね、本当におめでとうございます。まあ、でも、僕今28、同世代29、今年なりますけれども、一般の友達もね続々と結婚してってるっていうかね、今年高校の、いつも遊ぶ同級生グループのね中の一人の女性も、結婚するっていう話を聞いたんでね、まあそれでね、またお子さん生まれたりっていうこともあったりしたらね、なおさらですけど、みんな遊んでくれなくなっていくんだろうなと思いますけどね、まあ、しょうがない、頑張っていきましょう。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。お便りを紹介していこうと思います。ラジオネームひろかさん、内山さん、スタッフの皆様こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。最近疲れを感じていることがありメールしました。世の中スマホアプリが溢れすぎではないですか。アプリ創世記は電気屋さんの会員カードがアプリになることで保証書が管理できることに感動しました。そんなのあるんですか。洋服屋さんのアプリでコーディネートを見られることで欲しいものに目星をつけて在庫を確認後買い物に行くことができて便利さを感じていました。へえ。ただ月に一度も使わないことに気づいてしまいました。ほう。使用頻度が少ないアプリでなぜ容量を減らしているんだろうと日々思うのですが、スマホアプリに保管しているからいいかと思い捨ててしまったものがいくつかあるのでアンインストールできません。ほうほう。キャッシュや画像をこまめに削除して容量を確保する虚しい生活をしています。内山さんはスマホアプリと上手にお付き合いされているイメージがあります。いやー、そのご紹介いただいたやつ全然知らなかったんだね。全然上手じゃなさそうですね。お買い物と同様に十分に吟味してからインストールされているのでしょうか。容量断捨離のコツなどお持ちでしたら教えていただきたいです。朝お布団から出たくない季節ですが、風邪などにはお気をつけください。これからも楽しみにしています。iPhone の容量問題で言うと、結構最近、iPhone 使っていたら、もう限界ですみたいな表示が出てきて、つまりその容量がもういっぱいいっぱいになってきてるんで、なんとかしろやというのが出てきてね。それでいろいろ、調べたんですけどね、私の使ってる iPhone はね、容量一番低いやつ買ったんですね、今思い出してみれば。32ギガ。もう最新機種では32ギガ出してないらしいんですよね。そんな程度ですからね、アプリも大したもの入ってないですよ。だからそれに対しては容量断捨離というか、アプリ減らせる、だから最低限しか入ってないつもりなので、何減らそうかなと思ってたら、やっぱりその iPhone ストレージを見ると、写真が一番上というか一番容量食ってたんで、写真をですね、これを機に撮ったやつを全部パソコンに移しまして、まあ、あんまりないムービーも全部入れまして、だから今僕の iPhone にはですね、写真にも全くこれまでの思い出が何もない。それでまあなんとかやってるんですけど、アプリもね最低限なものと、音楽もそんなに入れないし、最近入れたものは今更なんかフーディーっていうなんか写真とうまく撮れますみたいなやつと、これなんていうの、 SHAZAM なんかこう音楽をこうこれに聞かせるとこれですよって教えてくれるやつ、なんか試しに入れてみて一回しか使ってないですけど。あとあのゴロゴアっていうパズルゲームを最近買ってもう全クリしたんですけど、これが面白かったですね。それがおすすめのアプリですかね。それでは何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンクール。内山聖のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。内山映画ランキング2018。こちらは毎年恒例のコーナーでございまして、まあ普段は、たまにこうムビログと称して僕が映画を見るのが好きなので、その中で面白かった映画をこうあーだこうだと感想を言うコーナーをやってるんですけれども、まあ、それのまとめ企画というか、今日から2週にわたって、私内山聖が去年劇場で見た、新作映画の中から、個人的なランキングのトップ10を、紹介していこうと思います。で去年は2018年は劇場で、56回映画を見まして、で新作はその中で48本で、旧作が4本、で2回見た映画が4本ありました。でムビログを去年やっていて資料をいろいろ見直したら12本、やってまして、それが、3ビルボード、パディントン2、シェイプオブウォーター、ペンタゴンペーパーズ、孤狼の血、ファントムスレッド、ジュラシックワールド、ミッションインポッシブル、寝ても覚めても、アンダーザシルバーレイク、サーチ、ヘレディタリー、この12本ということでね、これらが入ってくるのか来ないのかというところなんですけれども、今回はですねランキング作ったんですけども、ベスト2は割とこうこれだなっていう感じでサクッとハマったんですけれども、それ以外が難しくて、まあ泣く泣く外すものもあったし、あとなんかこうバランスを考えちゃったりしたり、あとはまあそこから微調整でちょこちょこ順位入れ替えたりしてみたり、あとこうあこれ好きだなっていうのと、あと評価こうあこれは完成度高いなっていうところで、まあどっちを重んじるべきかみたいなことで悩んだり、まあまあそういうこともありつつ10本選ばせていただきました。というわけで今週は前半戦ということで10位から6位まで紹介したいと思います。それでは参りましょう。内山映画ランキング2018、まず第10位は寝ても覚めても、濱口竜介監督作品。まあこれはある種、邦画枠というか、日本映画、実写映画を入れようというところで、寝ても覚めても、まあ大好きなので入れてみました。これはもうラジオで紹介していて、ポッドキャストがこの番組はあるので、遡って聞けると思うので、興味あったら聞いていただきたいんですけれども、まあそれで紹介した後にこの濱口監督の前作のハッピーアワーっていう映画がありまして、そちらもブルーレイで見まして、この映画がまあ5時間17分の大変長い映画なんですけれども、見まして、このハッピーアワーがすごい、発表された当時評価されていて気になっていて、で寝ても覚めてもが公開されて、あの監督の映画かっていうんで見てみようと思ったんですけれども、でハッピーアワーについてはとても面白かったんですが、やっぱりね5時間17分ということで、なんでそんな長いんだろうと思って、あ、こういうことかっていうか、結構なんていうか、その、一見、その物語で進んでいるドラマとは関係ないように見える会話シーンというか、講義みたいなシーンがいくつかあって、あ、ここをこんなに長くするんだというようなところで、この長尺なんだなと思ったんですけれども、寝ても覚めてもを見た時に感じた、こう、面白さの核的な部分がですね、ハッピーアワーを見ていても感じられて、だからそこからこう、まあ、いわゆる商業映画というか、劇場で、有名な俳優さんを使ってっていうところで、まあ、寝ても覚めてもの、ぐらいの尺に収めるっていうか、こう、いい具合に、いいところを抽出して魅力を、保ちつつ、完成させてるなというふうにハッピーアワーを見て感じました。でその寝ても覚めても見た時に感じた面白さっていうのは大変不思議な面白さで、まあ、原作小説自体も大変変わった話で、社会人の、まあ、主人公の女性がある日ですね、まあ、大学時代に付き合っていたんだけれどもいきなり消えてしまった彼氏とそっくりなうり二つな人と、出会って、恋に落ちるというようなね、まあ、小説ならではの、こう手法を用いたようなストーリーだったりして、まあ、それを本当に寝ても覚めてもは見事に映像化されてるなというところで、 やっぱり好きなシーンは、後半部分で、まあレストランでこう、主人公を含め、友達の祝い事が行われるシーンで、ついにその、うり二つの二人が、まあどちらも東出昌大さんが一人二役で演じていらっしゃいますが、登場して、こう、相まみえるというかですね、まあ大変こう、ギリギリな、内容、失敗しやすいところを、すごい、奇妙なトリッキーな怖いシーンに仕上げていて、そこは大変感動しました。まあ、次回作も大変楽しみな、監督です。あのね、手も覚めても青春映画でもあるし、そこから社会人のラブストーリーだし、まあ、3.11 をストーリーに組み込んで描いてもいて、そこからまあ、レストランのシーンみたいな怖いシーンもあったりして、たくさんの魅力的な要素が詰まった映画なので、ぜひ見てみてください。9位。ゲティ家の身代金。リドリー・スコット。現代はオールザマネーインダーワールドという映画で、これラジオで喋ってない映画です。で、あらすじとしてはですね、舞台は1973年のローマから始まります。で、ジャンポール・ゲティ3世という人がいて、まあ、青年なんですけれども、この人が何者かに誘拐されるところから始まります。で、このジャンポール・ゲティ3世という人は、おじいさん、父方のおじいさんがジャンポール・ゲティという人で、で、この人がすごいもう世界的な石油王の超大金持ちで、まあ、もうトップレベルの富豪だと。で、そのお金を、おそらく狙って、孫が誘拐されたっていうところから始まるんですけれども、ただそのジャンポール・ゲティ3世の両親はもう当時離婚していて、で、彼自身は母方についていてですね、祖父との関係性は薄いと。で、なおかつそのジャンポール・ゲティさん、おじいさんが超ケチで、孫が誘拐されたというのに身代金は払う気がない。これは大変だというような映画ですね。で、この絶体絶命の状況でお母さんであるところのアビゲイルさんは息子を救えるのかという、物語です。これ見たんですけれども大変面白くてですね、その誘拐されてそれを救えるか救えないのかっていうハラハラドキドキがずっと絶えず続くという映画ではなくて、なんか妙なのんびりさもありつつ、で、随所にリドリー・スコット監督らしいと言うべきか、意地悪な、ディテールの数々がもう何より楽しいというような映画ですね。で、僕が映画を見ていて楽しいのは、やっぱりこう自分とは遠遠い世界、全然知らない世界を、まあ、フィクションを通して仮に体験できるところだと思っていて、で、そこの世界に住む人々の考え方を知ったり、あ、そんな感覚で生きている人がいるんだみたいな驚きが面白かったりするんですけれども、まあ、今回で言えば超お金持ちの生活なのかなと思いきや、で、それで言うとやっぱね、去年の映画でクレイジーリッチっていう映画もありまして、それは割とそうですけれども、今回はま、お金持ちなんだけれども超ケチっていう。それがまあ面白くて、なんかよくね、本当の金持ちは倹約家とかね、ケチとかって言ったりしますけれども、ケチだからお金持ちになったのか、お金持ちだからケチなのかみたいな、どっちが先かみたいな話もありますけれども、それが面白かったのは、つまりそのコスト感覚の映画だなと思ったんですね。私も割とコストっていうのを重視するタイプなので、それで惹かれたと思うんですけれども、つまり、何にいくら払うべきなのか、で、何には、〇〇の価値があるから、これぐらいの、まあ、お金なり何なり、時間なりを投じるべきだっていう、その、見極める感覚の面白さ、そのコスト感覚の、そんな感覚あるんだっていう面白さが、存分に味わえるというね。で、その、ここで描かれるジャンポール・ゲティさんのケチさもそれで、まあ、だからそれが、そのコスト感覚が、つまり、人命にまで、人の命にまで及ぶのかっていう、孫だぞっていう、そのひどさが面白い。面白いと言っていいのかわからないですけれども、それがひどいなっていうね。まあ、おじいさんが要は身代金を払いたくないと。建前的には、公に発表するで言うには、孫が何人もいると。で、ここで安々と身代金を払ったらもう次々と誘拐されちゃうじゃないかと。だからここで払わないという姿勢を見せて、それを防止するんだみたいなことを言うんですけれども、もうちょっと安くなんないかなみたいな。身代金の値下げ合戦みたいなのが始まったり、安くしたと思ったら今度は、こう税理士呼んできて、これ税金対策になるのかなみたいな話をしだしたりして、ひどい。それひどさたるや。で、そのアビゲイルさんっていうお母さんは、ま、絶句するわけですよね。前々からひどいなと思っていたけれども、これほどとはみたいな。その、はぁっていうような描写の数々が面白くてですね。まあ、誘拐事件で始まるんですけれども、そのおじいさんとお母さんとの対決というふうに話はシフトしていくんですね。それが面白かったなと。で、一方でこの映画、大変ショッキングなシーンがあります。僕はそこはね、結構目をつむってしまいましたね。それはちょっとね、苦手な人はいろいろこう調べてから見ていただくといいかなと。見逃せない面白い一本ですので、ぜひチェックしてみてください。続いて、8位。スリービルボード。マーティン・マクドナー。 これはラジオで話しましたね。なので、ポッドキャスト等でも追ってほしいんですけれども、お母さんが主人公で、娘さんが何者かに殺されてしまったと。で、その犯人探しを、独自に、その田舎町が舞台なんですけれども、独自に始めてしまって、町が大騒動になっていくという映画なんですけれども、この映画の魅力は、見て思ったのはやっぱ、エモいなって思ったんですね。で、マーティン・マクドナーという人は演劇で評価されて、で、映画に進出してきた人で、なのでこう、映画的に、まあ、映画的が何かっていうのは難しいですけれども、映画畑だとどうなのかなと思いつつ見たんですけれども、まあ、見てたらすごい感動というか、心動かされ、泣かされるシーンがいくつもあって、物語もよくできてるし、先が読めない展開ばかりだし、そして、そこで描かれる登場人物たちの印象が前半と後半でガラッと変わるというか、で、そのガラッと変わり方も、その描写の積み重ねによって大変す、なんていうかな、なるほど、それはそうなるなとか、あ、この人にはこういう面もあったということが、まあ、そういえばあれで伺い知れるなみたいなのがあったという感じで、まあ大変よくできてるなと。で、その登場人物の印象が変わるっていうのは、まあ日常でも、大事にしたいなと思う、最近思う感覚で、つまりその他人とか他者に対して、こう一面的なイメージを押し付けないというかね、そういうふうに捉えないというか、で、その、そうしてしまうと、そのイメージとずれた時に、なんか裏切られたとかね、いうふうな感じで起こりがちですけれども、まあ人間はそんなに単純じゃないよなっていうのを、まあこういう映画を通して、学ぶというかね、そういう新たな考えにたどり着くっていうのも大事かなと思っていて、で、それで言うと、こう、まあ物語とキャラクターの関係って難しくてですね、そのキャラクター、例えば、アニメとかだと顕著ですけれども、まあ、キャラクター、キャラって言うとやっぱりこう、ずっと、全体的に統一された行動だったり思考を取るっていうのが、まあ、何々キャラっぽいみたいな。それが統一されてなきゃいけないっていう考え方もあるんですけれども、で、それに一方で反してしまうとキャラ崩壊とか言われますけれども、そのキャラ崩壊をうまく扱えば、例えば映画では面白さにつながるんじゃないかなと思っていて、で、スリービルボードで言うとそのディクソンっていう、まあ、キーキャラがいてですね、まあ、悪徳警官なんだけれども、家に帰るとお母さんと仲良く二人暮らししていたり、で、後半話が進んでいくと、あ、まさか彼がそんな行動を取るのかみたいな、そこだけ取り出すとある種キャラ崩壊みたいなことなんだけれども、そこに、までたどり着くまでのシーンを丁寧に積み重ねることによって感動を呼ぶ作りになっているっていう、まあ、だからそれも一つ、テクニックだなと思うんですけれども、まあ、ただ一方で脚本上、物語の構成上たまたま何々が起こるみたいな偶然の展開でドラマを進めるところがちょっとこう見ていて、あるいは見終わった後気になった部分があったんですけれども、それもですね、いろいろこう思い返して考えてみると、あ、でもたまたまだけど、でも前半のあの描写があるからそれは必ずしもたまたまとは言えないよなとか、でもあの街に舞台を設定するとそうでもないよなとか思い返したりして、まあまあまあよく考えられてるな、練られてるなというふうに、考え直したりした映画でした。まあ、とりあえずね、スリービルボード必見の一本だと思います。続いて、第7位。ペンタゴンペーパーズ、スティーブン・スピルバーグ監督。これもラジオで話しましたね。まあ、今更スピルバーグ監督を褒めてもしょうがないな、みたいな部分もあるんですけれども、だし、その、時代物で、まあ、いい役者さん、トム・ハンクス、メリル・ストリープ。まあ、うまいじゃないですか。で、事実見ても、あ、うまいなって思う、ばかりなんですけれども、それプラスメッセージ性。今回で言うと、メディアと権力の関係。そして、メリル・ストリープ演じる女性が、男性社会と立ち向かうみたいな、女性と仕事の関係、みたいなメッセージ性も乗っけてあってって、まあ、そりゃいいだろうっていう感じで、まあ、思い返してみても、単純にこう、映画の出来って言っても一言で語れないですけれども、その映画、完成度みたいなところで言うと、まあ、ぶっちぎりで1位なのかなとも思いつつ、そこはでもその好みと、愛情の関係というか、そういうのも鑑みて、だし、まあ、スピルバーグ監督のこういう映画がいいっていうのはみんなわかってるしなっていうのもありつつで、ここに置きました。で、この映画は、70年代の、まあ、ニクソン政権と、戦った新聞社の人々の奮闘を、描く物語なんですけれども、まあ、大変ね、まあ、地味な話なのに面白いっていう凄みがあってですね、2018年に日本で公開された新作なのにもかかわらず、もうすでにクラシック映画というか、そういう風格があってですね、なんかもう新作にして名作入りみたいな感じで、まあ、すごいなっていう。で、撮影もかっこよくて、ヤヌス・カミンスキー撮影監督によるいつものコンビで、まあ、フィルム撮影が行われていてですね、そのルックもまあかっこよくて、で、それがまあ時代性の再現にすごい、力になっていて、まあこれもね、まあ、地味な話でそんなに派手な展開もないのに、 まあ泣かせる映画で素晴らしかったですね。しかもこれをあのレディープレイヤー1の作業と並行しながらなのか、その合間なのか、早技でかなりすごい、ポンポンポンと撮ってしまったっていうのがね、まあすごいですよね。信じられないことですね。こんなん撮れちゃうんだっていうね。スピルバーグすごいという映画ですね。続きまして6位、アンダーザシルバーレイク、デビッド・ロバート・ミッチェル監督。これもラジオで紹介しました。デビッド・ロバート・ミッチェル監督はですね、まあ、イット・フォローズっていう映画で日本でも映画ファンの中で話題になって、こちらは変わったホラー映画でしたけれども、で、その前は変わった青春映画、アメリカン・スリープ・オーバーを撮っていて、これは、発表された当時は劇場未公開で、で、僕はブルーレイで見たんですけれども、本当に素晴らしい青春映画で大好きな一本ですね、アメリカン・スリープ・オーバー。で、そんな、監督の新作だっていうんで見に行ったんですけれども、で、アンダー・ザ・シルバー・レイクも本当に変わった映画で、でも面白く見ましたね。村上春樹小説っぽさが随所に感じられたり、で、物語としては、仕事がうまくいっていない、男性が、ある日こうアパートの中庭を眺めていたところ、同じアパートに住む女性を発見し、その人に惹かれて交流を深めていくんですが、その女性がある日突然消えてしまって、その子を探し始めるという導入で、そこから展開される謎めいた物語というか、なんだこれはっていうストーリーだったり描写だったりビジュアルの使い方だったり、いやーもうね、独特としか言いようのない、でね、カルチャーの使い方も巧みだし、その一番最初にかかる曲とかも大好きでね、あのタイトルのロゴのあのリズムに合わせたやつの心地よさとかね、センスがいいもうね、スピルバーグもそうかもしれないですけどね、センスはやっぱり努力によって積み重なるのか、生まれ持ったものなのか、わかんないですけども、センスがいい。で、やっぱり好きなシーンは、見た人みんなが印象に残ってると思うんですが、ソングライターっていうですね、これまたよくわかんないキャラクターと出会ってですね、でもすべての古今東西の、ポップソング名曲は私が作りましたみたいな、頭のおかしいことを言い出すんですけれども、で、それが怖いんだか笑えるんだか、そのピアノで弾きながら弾き語りでいろいろ古今東西のいろんな曲を歌うんですけども、その出てくる曲もね、やっぱバックストリートボーイズの I want it that way が出てきた時、ほんと爆笑シーンでしたね。なんか久々にこれ聞いたなって、この映画でこの曲を聴くとはって思ったしね、笑っていいんだか怖がっていいんだかわかんないようなところが面白かったですね。素晴らしいシーンでした。で、アンダーザ・シルバー・レイクにも関わっている、この A24 という映画会社が近年大変気になっていてですね、この会社自体2012年から始まった会社らしいんですけれども、大変最近は変わった映画だったり、そして評価されたり、アカデミー賞も取りましたし、で、ヒットも、ちょこちょこ出しているような大成功中の映画会社で、近年で言うとヘレディタリーとか、ディザスター・アーティストとか、レディー・バード。これね、去年見逃しの、大きいやつですね。僕これ見れてないですね。あ、ゴーストストーリーとか、もうちょっと遡るとグリーンルームとかですね。結構、あ、これも見た、あれも見たっていうのがね、ギュッと凝縮されたリストの中にいくつも見つかるような素晴らしい会社で、今後もね、この路線のまま、ね、やっぱりちょこちょこヒットも出しつつ、こういうアンダーザ・シルバー・レイクみたいな変わった映画もやりつつみたいなね、独自路線で A24 頑張ってほしいなと思っております。あのロゴをオープニングで見ると、お、いいかもしれないっていう感じでね、テンションの上がる会社ですね。ぜひぜひ面白い映画これからも作ってほしいなと思っております。というわけで、6位まで紹介してまいりました。また来週やりますのでよろしくお願いいたします。以上、内山映画ランキング2018前半戦でした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は映画ランキングやってまいりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ映画で言うとアカデミー賞のね、ノミネート発表だったり受賞式もね、結構、近くなってきたので、それも楽しみですよね。配信系のネットフリックスとかがオリジナルで手掛ける映画も本当に充実してきていて、あれらをノミネートさせるのかどうかみたいなのはね、今後の熱いテーマだと思ってますね。本当なんか時代の流れ過渡期なんだろうなっていう気が本当にして、そこにいることがなんかこうドキドキしつつ、やっぱり面白いですね。それは 番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします。買い物不精な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。映画について喋ったのはそっちを、チェックしていただければと思います。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。